京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
さあ始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館さんに今日はご担当いただきます。そして杉本さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。杉本さん、暑いですね。
いや、暑すぎますね。
水族館の中の生き物たちもこの暑さで結構みんなバテたりしませんか？
そうですね、ペンギンのたちとかはちょっと暑そうにしたりしてると、うん、飼育スタッフがのプールに入っておいでっていう促したりするので、
プールに入っておいで、なんか子供みたいですね。
そうですね。
ちゃんと行くんですね、ペンギンさんたち。
そうですね、行ってまた戻ってきたりします。
そっか、じゃあ水の中って、もちろんきっとその温度とかを調整されてるんだと思うんですけれども、こういう暑くなってくる季節というのは少し温度を下げたりされるんですか？
そうですね、調整したりしてますので、はい、生き物たちは多分中に入ると結構涼しいんじゃないかなと思っています。
なるほど、羨ましいですね。なんか一緒に泳ぎたくなっちゃいますよね。
そうですね、ちょっと羨ましいなといつも見ています。
そうか、そんな、ね、ペンギンさんのお話またの後ほど少しまたお聞きできるかなと思うんですけれども、さあ杉本さん、今日はどんなお話がメインになるんでしょうか？
はい、今日はですね、京都水族館の一番最後にあるエリアの京の里山エリアについてお話ししたいと思います。
はい、なんか水族館の中に里山っていうとあれってちょっと不思議に思ったりするんですけれども、これはどうして里山が水族館にあるんですか？
そうですね、今ではね、本当に里山ってなかなか見かけること少なくなったと思うんですけども、はい、そういった里山の風景とか生態環境を再現してまして、で、訪れる方にそういった自然を舞台にした人と生き物のつながりっていうのを感じてほしいなと思いまして、最後のエリアに京都里山があります。
なるほど、あのあたりもね、すごくなんかなんて言うんでしょう、そのこのエリアにしかない、その密集したいろんなものがポンとありますよね。
そうなんですよ、めちゃくちゃ大きいエリアというわけではないんですけども、中にね、川であったり、ちょっと滝っぽいものとか、あと東屋があったりですとか、田んぼなんかもあるので、そのあたりを今日はちょっと詳しくお話できたらなと思います。
よろしくお願いいたします。で、田んぼだったりとかというと、田んぼってもうそろそろ田植えがあってっていう季節ですよね。
そうなんですよ、実はですね、先月、事前抽選で当選した子どもたちが田植えを実施しまして、
おお、すごい、
はい、子どもたちすごい泥まみれになりながら、
そうなんですね、
一株丁寧に植えていまして、今はね、もう結構大きくなりまして、青々した様子が見れるかなと思いますね。
でも楽しみでしょうね、自分たちが植えた、ね、苗がどんどん大きくなっていって、いつかそこにお米が実ってくれると思うとね。
はい、そうなんですよ、里山エリアで、成長の様子見れるので、もちろん田植えしてくださったお子さんたちもどうなったのかなって見に来てほしいんですけども、訪れた方皆さんもね、ちょっと様子を見守っていただきたいなと思います ね。
私もともと北区の上賀茂出身なんですけれども、子どもの頃ってまだたくさん田んぼがあって、どんな段階で成長していくかっていうのをもう毎日見れたんですけれども、今もう上賀茂のあたり畑とか田んぼがあるところってほぼなくなっちゃってるんじゃないかっていうぐらい、もう家に変わってるんですよね。
そうですね、なかなか田んぼってもう見かけることもなければ、田植えをじゃあその手植えでやるっていうのもね、なかなか体験できないのかなっていうね、ありましたね。
だからとても貴重な経験をね、子どもたちされたんでしょうね。そっか、でも田んぼの他にもなんかたくさん植物だったりね、見れますよね。
そうなんですよ、田んぼのところでも、冬だと九条ネギであったりとか、聖護院大根とか、小松菜、みぶななど京野菜中心に育てて、京都の野菜を知ってもらうこともできるんですけども、田んぼのところ以外にも植物たくさん植わっていますね。
そうか、京野菜も見れるんですね。今だと京野菜というと、
今はね、田んぼの場所になるので、田んぼが終わってから野菜を植えるっていう形です。
そうなんですね、はい、じゃあ夏野菜よりかは 秋冬野菜、
そうですね、冬野菜メインですかね。
そうなんですね、はい、いいですね、季節によっていろんな、ね、食べられるものができてくる
そうなんですよ、
収穫できるという、
は
い、
実際に、ね、野菜は飼育の方たちが収穫をして、はい、私たちスタッフもいただいて食べることができました。
うわー、すごい美味しいんじゃないですか
そうですね、もう美味しかったですね、
ねー、はい、わーいいな、なんか楽しそうですねそっか、植物他にはどんなのが見れるんですか。
はい、例えば双葉葵というものがありまして、はいはい、茎の先にハートの形をした葉っぱを2つついにつけることが特徴の葉っぱになります。
はい、これって私もこうやってラジオをさせていただくようになってしっかり見るようになったんですけれども、双葉葵といえば北区の方、上賀茂神社で見れるんじゃないですかね。
そうですね、うん、本当に京都の方馴染みがあるかもしれないんですけども、はい、葵祭りなどで双葉葵を使われてるというふうに聞いてます、
うん、そうなんですよ、はい、ちょうどねその時期に合わせてなんか確か双葉葵の苗を植えられたりとかされてると思うので、ね、ちょっと北区の方にとっても馴染みのある双葉葵、はい、それも植えておられるんですね。
はい、そうです。
そう、はい、他にはどんな、
あとは半化粧という葉っぱがありまして、うん、
半化粧、
はい、緑の葉っぱなんですけども、うん、はい、徐々に白くなっていきまして、こう半分こう緑と白がこう混じったような化粧をしているように見えるというのが名前の由来になっている植物が見ることできます。
そうなんですね、今ちょっとねインターネットで探しながら見てるんですけれども、私これ実物見たことはないような気がします。本当に葉っぱの中央部分、要は茎の部分から先にかけて白くなって先だけちょっと緑が残ってる感じですね。
そうですね、
ね、でもはっきりと白って分かるような明るいお色ですよね。
そうですね、結構こう白と緑がはっきり分かれていて、
うんうん、
でこう6月上旬で白くなり始めて、まあ、もう今もうそろそろ花が咲くんじゃないかなっていうぐらいですね。
なるほど、なんかね花も咲いてる写真を今見てるんですけれども、お花のところが割と金魚草を小さく細くしたような感じですよね
そうですね、
そうなんか縦長のお花ですねこれね、
はい、
でちっちゃなお花がたくさんわーっと咲くのでヤングコーンみたいな感じに見えるんですけれども、いやこれではこれから実物が見れるんですね、住本さんは。
はい、そうですね、
ちょっとまた写真見せてくださいね。
はい、また撮っておきます。
ね、そっか、いろんな、それもなかなかね普段そう見れなさそうなお花が咲いてたりするんですね。
そうですね、
そっか、他にも何か見られる、ここでしか見られないとか、ここだったらこんなのが見られるよってありますか。
はい、あと里山で見られる生き物についてお話ししますね。
生き物もいるんですね。
はい、はい、まず川吉のぼりという魚がいまして、
うん、
体長5センチほどで小さな魚なんですけども、うん、結構自然界だと水のきれいな河川の中流上流域に住んでたりとか、
はい、
木の根っこや水草の影などに多く見られて、うん、近くだと鴨川とかによくいる魚に、はい、なります。
私鴨川だったらゴリがいるっていうのは聞いて知ってるんですけれども、川吉のぼりがいるっていうのは知らなかったです。
実はなんかこう別名でゴリとも呼ばれているみたいで、
うん、ゴリって川吉のぼりのことだったんですか。
ね、
そうか、じゃあ確かに5センチぐらいで、はい、顔は割とシュッと、なんて言うんでしょうね、
そうですね、細長くて、
はい、でちょっと群青色っぽい体してませんか。
そうです ね、
ね、
はい、
あれ川吉のぼりさんだったんですね。
そうですね、まあ、いろんな魚ゴリと呼ぶこともあるみたいなので、あ、ま、
なるほど、
はい、川吉のぼりも、うん、まあ、別名ゴリ
ゴリなんでゴリになったんでしょうね川吉のぼりの方がなんとなく綺麗に聞こえるんですけどね
そうです ね、 結構登るのが得意な魚で、お腹のヒレに吸盤みたいなものがついてまして、
はい、ゴリ、川吉のぼりのお腹に吸盤があるんですか。
そうですね、吸盤のようなこうヒレがついていて、うん、でこう植物のヨシに登るという意味でヨシのぼりと名付けられたようです。
そういうことなんですね、はい、ちょっと分かりやすい名称になってますね。
そうですね
、でもちょっと久しぶりに鎌川のこの川吉のぼりも見たいので、うん、ちょっとね今日の里山見に行きたいな、
はい、
ね、近くで見れますもんね。
そうですね、
うん、他にも生き物はいるんですか。
はい、 い、あとこう飼育している以外にも季節によってさまざまなこう虫であったり鳥がやってきてまして、はい、こうアメンボであったりとか、まあ、オタマジャクシとか、はいはい、トンボの仲間なんかも見ることができるかなと思います、ね、
まあ、オタマジャクシといっても大きさいろいろあるじゃないですか、はい、京都水族館さんの京都里山ではどれぐらいの大きさのオタマジャクシがいるんですか？
そうですね、私がこの間見たのは本当に小さくて、うんうん、何センチ、1、2センチぐらいの子が、まだもしかしたらちょっとちっちゃい子だったのかもなんですけども、
なんですね、はい、そっか、なんかオタマジャクシにもいろんな種類ありますよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、小さくてもう本当にはっきり黒ってわかるのもいれば、はい、うん、ちょっとウシガエルみたいな、うん、巨大なオタマジャクシ、ウシガエルって確か大きかったですよね、オタマジャクシ違ったっけな、なんかね、上賀茂のうちの近所では、うんうん、結構体長5センチ以上ある、はい、それもゴリのような群青色のオタマジャクシ
大きいですね、
結構大きかったです。でも成長してカエルになった時には群青色のままではあったんですけれども、はい、牛ガエルほど大きくはその時はまだなかったので、これなんてカエルなんだろうっていうのはちっちゃい時気になってたんですけれどもね、なんかいろんなオタマジャクシっているんだなって子供の時の、
ね、
はい、今ちょっと記憶を思い出してたんですが、はい、じゃあそうやってカエルになっていく子たちもいれば他にもいるんですか？
そうですね、あとはまあ鯉だったり、
鯉、
う
ん、も、
はい、まあ、飼ってる飼育してるんですけども、鯉だったりカワムツなどもいて、はい、こうご飯タイムもあるんですけども、うん、
はい、
結構鯉とかはこう寄ってきて一心不乱に食べるので迫力があってお客さんにも人気だったりはします。
なるほど、今ちょっとその餌はお客さん側はあげられないんですよね。
飼育の、はい、スタッフがあげてる様子を見ていただける、はい、
うわーすごいな、じゃあ写真撮れますね。
そうです ね、
ねそう、今日の里山を歩いていると、まあ、季節によるんですけれども蜂もねいたりするので、うん、ここは本当に自然がいっぱいなんだと、蜂さんもきっと甘い蜜に誘われてきてるんだろうなって感じだったので、
そうですね、
うん、きっといろんな虫が来てるんでしょうね。
はい、
そっか、うわ見たいな、いいですね。うわ、なんか飼育スタッフさんとか日々ねご覧になっていて何かメッセージとかありますか？
あ、そうですね、うん、田んぼの部分でちょっと飼育スタッフから一言もらってまして、うん、
はい、
はい、まあなかなかね最近だとこう農作業って機械ですることが多いと思うんですけども、
はい、
里山はこう機械を使わず無農薬で手作業で頑張っているので、ちょっと子どもたちが植えた不揃いさとかもまた魅力なので、うん、ぜひそこも見てほしいというふうに伺ってます。
なるほど、無農薬でされてるんですね、はい、じゃあこれからお世話も大変ですね。
そうです ね、 ね、もうちょっと様子を見ながら、
はい、わいいですね、ちょっとぜひぜひ見に行っていただきたいですけれども、
はい、
そんな京都水族館さんではこれからまたイベントもねされたりとかありますよね。
はい、そうですね、うん、この里山エリアで生き物観察会を実施します、う
ん、おーすごい、
はい、7月と8月の土曜日で、うん、8月13日はちょっと覗くんですけども、
はい
はい、飼育スタッフと一緒にこう生き物を探して、まあ、どんな生き物がいるかとか、
うん、
まあ、こう川とか池の中をじっくり見て、
うん、
生き物を探していただくというイベントをやります、う
ん、いいですね、なんか涼しげですね、
はい、
そっか、これ申し込みとか必要なんですか？
当日総合案内の方に来ていただいて整理券を配布してますので、
はい、はい、
先着で、1日3回やるんですけども、はい、各回5名の先着になります、
うん、なるほど、これはホームページで詳しく見ることもできますか？
あ、はい、そうですね、ホームページに上げていますので、はい、ぜひまた検索してみていただければと思います。
はい、ありがとうございます。他には何か今楽しめるイベントは、
はい、はい、あとワークショップでペンギンチャームというものをしてまして、
うん、
ペンギンのこう体の色であったりとか、うん、こう模様の違いを、はい、描いていくっていうものがあります。
自分で描くんですか？
はい、色を塗っていただく形になってまして、
はい、
こう写真があって、うん、ペンギン の、 見本があるので、
はい、
それを見ながらこう模様であったりとか色であったりとかっていうのをこう描いていただいて、
はい、
それで最後にこうチャームにしていただくというワークショップになります。
今日ちょうどね持ってきてくださったんですけれども、はいはい、わこれ可愛らしいんですよね。またね
そうですね
、これをじゃ あの塗っていけるんですね、この体に。
はい、そうですね。
なんかねちょうどあのペンギンさんの形になっていて、まあ、ベースはペンギンさんのその色合いっていうか模様がある程度そのなんて言うでしょう、はい、ラインが引かれている、そこに色を塗っていく感じですよね。
はい、そうです、
ね、であのちゃんとチャームにできるようにされているので、あこれじゃあ作ったらすぐにカバンにつけられますね。
そうですね。でまたそれを持って、ね、あのペンギンエリアに行っていただいて、うん、こう実際にいるペンギンたちとこう見比べていただければなと思います。
うわいいですね。あの勉強になりますよね。
そうですね。
かはい、うわいいですね。私もこれ描きたいなね、楽しそう。これも申し込みとかどうなんですか。
2階のワークショップの方に来ていただいて、あの、はい、受付していただければ大丈夫です。
あ、はい、そうなんですね、
はい、で定員が150名になりますので、もし気になる方を早めに来ていただければ。
そうですよね。でも、はい、150名だとあっという間ですよね。
そうですね。
この150名は1日150名ですか。
あ、そうです。はい、
あよかった。じゃあね、あの今日無理でも、まあ、翌週とか。
そうです ね、はい、
かしこまりました。これもじゃあホームページでちょっと詳しいところはチェックしていただく感じですよね、はいはい。まあ、これからねちょっと暑くなってきてるので、あの飲み物とかも気になるんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、新しいドリンクで、うん、はい、カラージェリーフィッシュソーダというものを発売が始まりました。
美味しそうですけれどもどんな飲み物なんでしょうか。はい、カラージェリーフィッシュソーダ。
はい、そうです。あのクラゲに見立てた、はい、あの球体のゼリー、うん、カラフルなんですけども、はい、こちらを入れてあの、うん、グリーンアップルソーダの中に浮かべたものになります。
お爽やかですね。いいですね。
結構ね暑い夏とかに爽やかな味になってるので、
う
ん、ぜひ
飲みたいねえ。じゃあ今日はあの今日の里山エリアのお話をお聞きしましたけれども、里山を見て学んで、そして、ペンギンチャームでちょっと描きながら涼んで、
はい、
で、ジェリーフィッシュ
カラージェリーフィッシュソーダです。カラージェリーフィッシュ
ソーダを飲んで、過ごしていただくという感じでしょうか。
はい、そうですね。
ねえ、いいですね。ありがとうございます。わこれからまたね夏に向けて京都水族館さんでどんな生き物を、見れるのかまた楽しみですので、はい、また来月もぜひよろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いします。
お願いいたします。ありがとうございました。という間のお時間でございましたが、京都水族館さんからは、企画広報チームの、住本あさみさんにお越しいただきました。住本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。